本日は青山学院大学教授でいらっしゃいます大宮健先生をお迎えして、御言葉を取り継いでいただきます。微力だか無力ではないと題して、説教いただきますが、今日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書第14章13節から21節までになります。お読みします。イエスはこれを聞くと、船に乗ってそこを去り、一人寂しいところに退かれた。しかし、群衆はそれを聞いて、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。夕方になったので、弟子たちが身元に来て言った。ここは寂しいところで、もう時間も経ちました。群衆を解散し、村へ行ってめいめいで食べ物を買うようにさせてください。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方の手で食べ物をあげなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはこれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして、5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで祝福し、パンを裂いて弟子たちにお渡しになり、弟子たちはそれを群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして、余ったパン切れを集めると、12のカゴいっぱいになった。食べた人は、女と子供を別にして、男が5000人ほどであった。以上です。小宮先生、よろしくお願いします。
2023年、新しい年が始まって、1週間が経ちました。改めまして、新しい年の皆様の歩みの上に、神の守りとイエス・キリストの助けと聖霊の導きが豊かにありますように祈ります。今日の説教題は、微力だが無力ではないとしました。どうでありましょうか。日々を過ごしていますと、時に無力感を感じるということがあるのではないでしょうか。自分は何もできない、力がない、そう思わざるを得ないこともあるのではないかと思います。例えば、ウクライナでの戦争にしても、新型コロナウイルスにしても、気候変動にしても、大きな流れの中で翻弄され、右往左往してしまうことがあります。また、こうしたことに対して、自分が有効な手立てを取ることができない、そのことに歯がゆさを覚えることもあるのではないでしょうか。しかしながら、だからこそ、今朝読んでいただいた聖書を通して、私たちは誰もが微力だけれども無力ではないのだということを改めて覚えたいと思います。さて、今日の聖書の箇所は、5つのパンと2匹の魚の奇跡として知られている大変有名な聖書の箇所になります。この奇跡が起こりましたのは、ガリラヤ湖の周辺の寂しいところ、人里離れたところでありました。今日の聖書の箇所の冒頭には、イエスはこれを聞くと、船に乗ってそこを去り、一人寂しいところに行かれた、退かれたと記されていました。果たしてイエス・キリストは何を聞いて、これを聞いてというのですから、何か聞いて行動を起こしたのですけれども、何を聞いて船で寂しいところに退いたのでありましょうか。それは一つのニュースを聞いたからでありました。で、その内容は直前の14章1節からのところに記されていきます。具体的には、洗礼者ヨハネがガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスによって首をはねられ殺されたという痛ましいニュースでありました。そして、この衝撃的なニュースをヨハネの弟子たちが イエス・キリストに報告したのでありました。イエス・キリストはかつて洗礼者ヨハネから洗礼を受けたことがありました。多くの人に洗礼を授けていたので、洗礼者ヨハネと呼ばれていました。その後もイエス・キリストと洗礼者ヨハネは交流が続いていたことでありましょう。だからこそ洗礼者ヨハネの弟子たちが、自分たちの先生である洗礼者ヨハネの死をイエス・キリストに報告に来たのである。飲んで、あの洗礼者ヨハネが死んでしまったのかと、悲しい思いになり、しばらく一人で時を過ごそうと願い、寂しいところに向かったことと思います。皆さんもどうでしょうか？とても辛い、寂しい時、誰とも話したくない、一人になりたい、そんなことあるのではないでしょうか。まあ実際にはイエス・キリストの場合は弟子たちが一緒にいましたので完全に一人というわけにはいきませんでしたけれども、しかし気持ちとしては一人で洗礼者ヨハネのことを思い起こしたい、そんな気分だったと思われます。また、洗礼者ヨハネはイエス・キリストと共に神のために働いていた人物でありましたので、イエス・キリストもまた自分が将来、洗礼者ヨハネのような最後を遂げることになるのではという思いもあったのかもしれません。このようにイエス・キリストはわざわざ寂しいところで一人で時間を過ごしたい、物思いにふけりたいと思ったのでしょうけれども、ところが群衆たちはそんなイエス・キリストを放ってはおきませんでした。イエス・キリストの思いなどお構いなく、イエス・キリストが寂しいところに向かったと聞くと、あそこに向かったんだということで、みんなが追いかけていったということでありました。イエス・キリストにすがりつく群衆の姿が大変印象的であります。結果としては群衆はイエス・キリストが船から上がるときには、もうその場所に集まっていました。大変皮肉なことでありますけれども、イエス・キリストが一人になろうと、わざわざ寂しいところへ向かって行ったのに群衆が先回りをしていて押し寄せていて、そこに着いた時にはもう一人でいることができない状況になっていたのでありました。もし私がこういう状況に何か悲しいこと辛いことがあって一人になりたいと思ってわざわざ一人になれそうなところに行ったのに、たくさんの人がまさに自分を待ってそこにいたということになれば、苦笑いを浮かべため息をつきたくなる。なぜ一人にしてくれないのか、ほっといてくれないのかと思うのではないかと思います。お願いだから、しばらくでいいからちょっとそっとしてほしい。そう思っても不思議ではありません。ところがイエス・キリストは、まあ私のようなものとはまあ出来が違うということでありましょう。群衆がすがりつくように追いかけてきた。その様子をご覧になると、深く哀れみ、群衆の中の病気の人を癒して行かれたのでありました。ここで深く哀れんだという言葉は、内臓が痛む、お腹が痛くなるという意味の言葉になります。マタイによる福音書では、第9章の36節でも、群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く哀れまれたと、イエス・キリストのことが記されていました。両方の場面ともイエス・キリストがいかに相手のことをまるで自分のことででもあるかのように深く共感し受け止め痛みを共にしているのかということが伝わってきます。哀れむという言葉、場合によってはこう下げすむようなかわいそうにねという気のない態度にもなりうるのですけれども、イエス・キリストの場合は本当に自分がそんなひどい目に遭っている、辛い目に遭っているかのようにお腹が痛くなるように相手のことをしっかりと受け止めてくださったということであります。ここにイエス・キリストの中に溢れていた神の深い愛があると言ってよいでありましょう。イエス・キリストは自分のことを求め、助けを求め、追いかけてくる人々皆に深く共感し受け止めてくださる方なのであります。さて、そうこうしているうちに時が経ちまして夕暮れとなりました。そこで弟子たちはイエス・キリストのそばに来ますと、こう提案しました。ここは寂しいところでもう時間も経ちました。群衆を解散し、村へ行って命名で 食べ物を買うようにさせてください。もちろん2000年前のユダヤの状況でありますから、コンビニエンスストアやファーストフードの店があったはずはありません。しかしながら村にまで行ったならば、食べ物を買い求めることのできる店とかマーケット市場が何らかあったのではないかと思われます。で、ここで弟子たちがイエス・キリストに提案したこと、もうそろそろ夕暮れですから解散させて、それぞれが、めいめいが食べ物を手にすることができるようにしませんかというこの提案というのは、状況からしては実に的確なものだったと思います。なんといっても群衆は男だけで5000人もいました。ですからちょっと移動するだけでも時間がかかるのです。すっかり夜になって暗くなる前に、それぞれが町まで行って村まで行って食べ物を確保することができるように配慮するということ、必要なことなのではないかと思います。あるいは弟子たちは自分たちのことも心配していたかもしれません。自分たちの、そしてイエス・キリストの食べ物を確保しなければという気持ちでありました。それももっともな話であります。ところがイエス・キリストはせっかくの弟子たちの提案、一般的には素晴らしいタイミングの良い提案だったと思うんですけれども、しかしその提案を、ここで解散しませんかというぐらいになりましたからという提案をあっさり却下されました。そしてこうおっしゃるのです。行かせることはない。あなた方の手で食べ物をあげなさい。ここの言い方は、弟子たち、あなたたちがということが強調されている言い方になります。あなた方が、あなた方の手で食べ物をあげるんだ。他の人に任せるんじゃない。そういうニュアンスがあります。おそらく弟子たちにとってイエス・キリストの言葉というのは予想外のものだったと思います。きっと弟子たちは戸惑い、途方に暮れ、我々が言われたら、マジかというような反応であったのかと思います。そこで弟子たちイエス・キリストに向かってこう答えました。ここには、パン5つと魚2匹しかありません。おそらくは、無茶言わないでくださいよというニュアンスで、いささか抗議するような感じで、文句を言うな、言うような感じで、弟子たちはイエス・キリストに答えたのではないかと思います。今時の言葉で言えば、無茶ぶりですねというような感じだったと思われます。ともかくもいくらイエス・キリストのおっしゃることでも、このパン5つと魚2匹で5000人以上の人たち食べ物を提供するなんてことは無理ですよという意味で、弟子たちはここにはパン5つと魚2匹しかありませんと答えたのでありました。確かにパン5つと魚2匹では、パンがいくら大きくても、また魚がいくら大きくても、クジラが取れるわけではありませんから、それを食べて満腹することのできる人数というのはそれほど多くはありません。せいぜい4、5人、頑張ったって10人で食べて、もう全部なくなってしまうというぐらいの分量だと思います。従いまして弟子たちがここにはパン5つと魚2匹しかありませんと答えたことは、これまた極めて常識的な判断だったと言えるでしょう。通常であればこの弟子たちの言葉に対して、お前たちが何とかこの人たちの食べ物を提供しろと言われて、いや、イエスさん無理ですよ。パン5つと魚2匹しかないんですからと言ったら、あ、そっかそっか、それは無理だねというふうに答えるのが通常の流れではないかと思います。ところがイエス・キリストはちっともひるまずぶれずに、さらにこうおっしゃいました。それをここに持ってきなさい。たとえパン5つと魚2匹しかなくとも、それを自分のところへ持ってくるようにとイエス・キリストはおっしゃるのです。おそらく弟子たちはますます戸惑い、途方に暮れたことでしょう。イエス・キリストが意地を張っているかのようにさえ思ったかもしれません。ところが当のイエス・キリストはそんな弟子たちの戸惑いなど全く気にしていないかのようです。群衆に向かって草の上に座るようにと指示を出しました。一方で弟子たちにはパンと魚を持ってくるように指示を出し、他方で群衆には草の上に座るようにと指示を出す。非常にテキパキとしたイエス・キリストの指示をする姿が印象的であります。それからイエス・キリストは弟子たちが指示に従って持ってきたパン5つ、2匹の魚を受け取りました。そして天を仰ぎ、神に向かって賛美の祈りを唱え、パンを裂き、弟子たちに渡しました。で、受け取った弟子たちが、今度はそのパンを群衆に配りました。 こうしてイエス・キリストのところに運ばれたパンは、今度はイエス・キリストから弟子たちに渡され、弟子たちから群衆へと手渡されていきました。果たしてこの時何人の弟子たちがイエス・キリストからパンを渡され群衆に配ったのか、書いてありませんからわかりません。まあ、しかしながら、もしイエス・キリストがあのところに、イエス・キリストから受け取った弟子たちが10人だったとしても、1人500人の少なくとも人に配らなければならない。たとえ100人弟子がいたとしても、50人以上の人たちにパンを配らなければいけないという状況でありました。おそらく弟子たちは最初のうちは鷹をくくっていたのではないかと思います。イエス・キリストが意地になってこれを配れというふうに言っているけれども、何せパンは5つ、魚は2匹しかないのですから、ちょっとイエス・キリストがちぎって配って自分たちも配ったら、帰ってきたらもうなくなっていた。ああ、残念ということになって話は終わるだろう。まあそんなことでイエス・キリストの気が済むなら意地を張っているかのようにこれを配れって言ってるけれど、みんなのこれでお腹をいっぱいにするんだって言ってるけれども、何せ手元にあるのはパン5つと魚2匹しかないのですから、まあちょっと付き合うけれども、ちょっと付き合って配って帰ってきたらもうそれで終わるだろうと、そんな調子で弟子たちは軽いノリでイエス・キリストの指示に従ったのではないかと思います。ところが不思議なことが起こりました。まあ、弟子たちとしては、まあ、せいぜい一回配れば、戻ってきたらもう、ああ、もうなくなった。まあ、いくらなんでも二回配ればもうなくなるだろう、そういうふうに思っていたわけですけれども、思っていたと思われますけれども、しかし何度弟子たちが戻ってきても、まあ、私たちもそうですね、荷物が100個あります、皆さんで配りましょうって言って、重たい荷物ばっかりだったら、少しゆっくりめに運んでいって、帰りもゆっくり帰ってきて、そろそろ終わるんじゃないかという、そういう期待の中でちょっとダラダラしながら配るというようなことをすると思いますけれども、まあ、しない人もいるとは思いますけれども、弟子たちだって、何せパン5つと魚2匹ですから繰り返しますけれども、行って帰ってきて終わるぐらいだろうと思っていたところが、もう終わるだろうと思っても何度も何度も配らされる。どうなってるんだという話になっていくということでありました。最初は本能付き合い。まあこれぐらいイエス・キリストが、指示に従えば、まあ、気が済むのであれば、多少、まあ、なんとなく、意味はないと思うけれども付き合おうかというようなつもりで始めたのでしょうけれども、しかし途中からは不思議さが弟子たちをこう満たしていく。なんだろう不思議だということに、一体何が起こったんだろうか、何が起こっているんだろうか、そんな気持ちになっていったのではないかと思います。そして気がつきますと、なんと居合わせていた大勢の群衆、男だけで5000人の群衆が皆パンを食べて満腹してしまいました。お腹いっぱいになってしまいました。食べた人は男だけで5000人、女子供を加え、女性子供を加えるならば、まあ1万人以上になったかもしれません。少なくとも7、8000人にはなったのではないかと思いますけれども、そんな大勢の人がたったパン5つと魚2匹で満腹し、さらには余ったパン切れを集めましたところ、12のカゴがいっぱいになってしまいました。素直に読めば、パンがどんどんどんどん増えていった。イエス・キリストの手元でどんどんどんどんパンが増えていったとしか思えない、そんな奇跡がここに起きたということになります。で、私は先ほどご紹介いただいたように、青山学院大学で、大学宗教主任としてキリスト教概論という授業を、まあ、社会情報学部という学部に属していますけれども、教えているわけですけれども、毎年このパン5つと魚2匹の奇跡を、授業の中で取り上げます。で、ある時、まあ、毎回授業の後にレスポンスシートというですね、なんかちょっとまあ、気づいたところとか質問とかを書いてもらう、そういう紙を出してもらうわけなんですけれども、ある時、まあ、授業をよく聞いていた学生だったのだと思いますけれども、こう書いてきました。質問だったんですけれども、パンが増えて群衆がお腹いっぱいになったことは分かりました。で、魚はどうなったんでしょうか？という質問でした。皆さんお気づきだったでしょうか？マタイによる福音書、先ほど読んでいただいたんですけれども、最初はパン5つと魚2匹しかありません。それ持ってこいという、そういうやり取りになってるわけですけども、途中から丁寧に読みますと、パンの話しか出てこなくなる。いつの間にか魚がなくなるんですね。そして最後は食べ残しを集めたところ、パン切れが12のカゴいっぱいになった。 最後も魚が出てこないというのがマタイによる福音書の書き方になっています。で、一方マルコによる福音書にもですね、先ほどマタイによる福音書を読んでいただいているんですけれども、マルコによる福音書にも同じエピソードがありまして、こちらではパンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆にお分けになったと記されていますし、最後のところもパン切れと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。マルコでは魚も最後までしっかり書いているにもかかわらず、マタイはもう魚の話はどっか行ってしまって、パンに夢中になっているとか、パンに集中しているということがわかります。あるいはイエス・キリストが、最後の晩餐の席で、パンと杯を弟子たちに配った。これは私の体であると、パンを配ったそのことと重ね合わせて、パンのことに思いを集中しているのかもしれません。いずれにしましても、どんなに頑張ってもせいぜい5人か10人がお腹いっぱいになったらそれで終わると思っていた分量、パン5つと魚2匹で、思いがけず極めて多くの人がお腹をいっぱいにしたのでありました。で、時に私たちもどうでしょうか。自らの持っているもの、まあ厳密に言えば、キリスト教的に言えばそれは神から与えられたもの、預けられたものなのですけれども、自らの手にしているものを見てと、自分の手を見て、あるいは手元にあるものを見て、これしかない。弟子たちがパン5つと魚2匹しかないと言ったように、これしかないというふうに考えたりするのではないでしょうか。物がこれしかない。時間がこれしかない。知恵がこれしかない。心の余裕がこれしかない。お金もこれしかない。そう考えるのではないでしょうか。なんて自分の人生はないない尽くしなのかと、嘆いてしまうこともあるのではないでしょうか。あるいは、なんて自分は無力なんだと思うこともあるのではないでしょうか。しかしながら、私たちが時にため息混じりに、ああこれしかない、これっぽっちしかないと思う、そのわずかなものが案外と重要なのではないでしょうか。自分の手にしているものがとても少ない、あの人はいっぱい持ってるのに私はなんでこんな少ないのと思うことがあるかもしれません。しかしながら、ゼロではない。何もないわけでない。このことが重要なのではないかと思います。今日の説教題にありましたように、しましたように、実に私たちは微力だが無力ではない。力ゼロではないのであります。そして何もないと思ってしまうほどわずかなものだとしても、それをイエス・キリストのところに持っていくということが大事なのではないでしょうか。パン5つと魚2匹をイエス・キリストが祝福した上で弟子たちに配らせた。その時に奇跡が起き、多くの人が満腹しました。同じように私たちの持っているわずかなものがイエス・キリストによって豊かな恵みに変えられるのです。私たちは時になるべくすぐに早く届けたい思うわけでありまして、イエス・キリストのところに持っていくより先に困っている人のところに持っていきたい、イエス・キリストまあちょっと省略してこっちすぐに届けたい、そんな気持ちになるかもしれません。しかしまずはイエス・キリストのところに持っていく、具体的には祈ってイエス・キリストの助けを祈って、イエス・キリストの名によって神に助けを祈ってからそれを配りに行く、そのことが大事なのではないでしょうか。たとえわずかな時、わずかなもの、わずかな心、わずかな力であっても、イエス・キリストを通してこれを神に捧げるとき、祈って何かをし始めるときに、奇跡は起こるのではないかと思います。一方でイエス・キリストはまあ強烈なパワーをここで発揮した、スーパーパワーを発揮したわけでありまして、何せパン5つと魚2匹で5000人以上の人がお腹いっぱいになる。まあ、にわかには誰も信じられないようなことが起こったと聖書は告げているのであります。ですから、そんな力をイエス・キリストが持っているのであれば、まあ、自分で一人で最初から最後まで圧倒的な奇跡を行ったらどうかと、そんなふうにも思うわけです。わざわざなんで弟子たちに配らせなければいけなかったのか、そんなふうにも思います。わざわざパン5つと魚2匹持ってきなさいなどと言わずとも、イエス・キリストほどスーパーパワーが本当にあるのであれば、何もないところから、まあ、例えばですけど、こう手をブーッとか言って、こう真ん中に集中させて、からパンを、何もないのにパンをブワーッと溢れ出させるというようなことも、まあ、ひょっとしたらイエス・キリストならばできないことはないかもしれません。し かしそうはイエス・キリストはなさいませんでした。自分でどうだ、私にはこんな神の力があるんだということを見せびらかすような形ではなくて、まあ、ある種めんどくさいというか、かたるいかもしれませんけれども、弟子たちもだるかったかもしれませんけれども、それでも、わざわざ弟子たちにパンと魚を持ってこさせ、そして自分が渡してそれを配るように、そんな風にイエス・キリストはさせたのでありました。なんともまどろっこしいやり方のようにも思います。でもそれがイエス・キリストのやり方であり、また神の望むやり方なのではないでしょうか。つまりそれは神の救いの技、奇跡に私たちを参加させる。空中戦で神が勝手にやってる、イエス・キリストがやってる、おお、すごいねと私たちは何かお茶の間かどっかで感じ、それを見ているだけということではなくて、私たちがその神の技、奇跡の技に参加させていただける。例えて言えば、サッカーでも何でもいいですけれども、試合の観戦をして頑張れ頑張れって言ってるだけではなくて、おお、すごいねと言ってるだけじゃなくて、私たちが実際その試合の中に参加させられて、そして一緒にその感動を味わうという形なのではないかと思います。私たちに何らかの形で手伝わせるようにして、イエス・キリストはご自分の奇跡を行われたのでありました。私たちは微力だが無力ではないという言葉、これは時に負け惜しみの言葉のように響くかもしれません。しかし、そうではないと思います。なぜなら私たちは、確かに微力かもしれませんけれども、イエス・キリストの深い憐れみと、神の愛が、そして神の力がそこに加わるときに、奇跡が起こるからです。無力、すなわち力がゼロであれば、そこに何を掛け算しても、皆さんご存知の通り、ゼロかける、いくら、無限大でも何でもゼロかけるならばゼロになるということでありますけれども、しかし 0.1 でも 0.01 でももっと少なくても微力でも何かゼロでないものを私たちが持っているならば、そしてそれを差し出すならば、そこに大きな可能性があるのではないでしょうか。私これしかないから何もできませんっていうのは謙虚なようで意外と投げやりな態度なのではないでしょうか。まあおちょこちょいなほどに、私これしかないけれど神ならこれで何かできるんじゃないか。そんな期待を持つことも私たちできるのではないでしょうか。ですから、イエス・キリストから、それをここに持ってきなさいと言われたと思ったならば、その声に素直に従いたいと願います。イエス・キリストのところに何事か持っていくときには、いやいや持っていったり、怒りながら持っていくわけにはいかないでありましょう。時に自分の大事なものを不当に奪われた。こんなに大事なものなのになんで取ってくのよという時には私たち非常にこう不満たるたるの、分かったよあげるわよみたいな、そういう投げやりな態度になるわけですけれども、イエス・キリストが相手であるならば、神が相手であるならば、そんな態度にするわけにはいかないのではないでしょうか。感謝して喜んでお捧げしますという気持ちでイエス・キリストのところに持っていくことが大事なのではないでしょうか。私たちの手にしているもの、また私たち自身が神のために役立たせていただける。それは大変喜ばしいこと。この私が誰かの役に立つ。誰かが助かる、救われる。それはとても嬉しい経験なのではないでしょうか。今年も自分の力では何もできない、何ともできない、そう思うことに、個人的にも、また社会も直面することが多いかもしれません。しかしながら、諦める必要はありません。たじろぐ必要もありません。私たちの小さな力を驚くほど豊かに用いてくださる方が共にいてくださる方です。いてくださるからであります。どうか試しに、例えば今日の午後、ちょっとした親切を人にしてみてください。そこに思いがけない温かい空間が生まれることと思います。私何もできませんから見てみぬふりというのと、私これしかできないけど喜んでやりますということで、この世の中は大きく変わってくるのではないか。神も私たちにそのような生き方をするように招いておられるのではないかと思います。祈りましょう。イエス・キリストの父なる神様、あなたはイエス・キリストを通してわずかパン5つと魚2匹によって たくさんの人たちのお腹を満腹にしてくださいました。この素晴らしい奇跡を覚え、神様の名を賛美いたします。私たちは本当に小さな力かもしれませんけれども、あなたから力が与えられていることを感謝します。この力をあなたに捧げますから、どうか必要な時に豊かに用いてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。